Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回から新しいテーマがスタートします。題して、婚姻制度にモヤモヤしたことがある。はい、このテーマね、選んだ理由なんですけれども、結構ね、今世の中的にも選択的夫婦別姓の話だったりとか、同性婚の話だったりとか、結構婚姻制度についてモヤモヤしている人、私たちもそうだけど、多いんじゃないかなっていうのでね、話してたんですよね。
そうですね、自分たちも含めこういろいろな、個人的にこうなんかどうなんだろうって思うこともあれば、ニュースとかを見て、あれどうなってるんだろうっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、一緒に考えていけたらいいなと思っております。
はい、
そしてこのテーマについて一緒にスリープオーバーするのは、コンテンツプロデュースを行う株式会社ハグの代表で、ファッションや音楽、カルチャーなど個人的な視点から広く社会まで見据えていらっしゃる、ハイヤーマガジンの編集長ハルさんです。今年ハルさんがパートナーの方と事実婚を発表されまして、そんなハルさんと、結婚っていうことや、誰かと共に生きていくことっていうことを一緒に考えて話していきたいなと思ってるんですよね。
はい、楽しみですね。はい、私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回お迎えしたのは、コンテンツプロデュースを行う株式会社ハグの代表で、ハイヤーマガジンの編集長ハルさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ハルさんは私たちもいろいろお仕事だったり、はい、プライベートでもいろいろ愛する機会が多いんですけど、すごく本当に自分のこう選択とか、小さな選択であってたり、個人的なものとか、そういうものをすごく大事にしながら、こう社会のことやその影響みたいなものをすごく大事にしたり考えていらっしゃる、視野の本当に小さなところから広いところまですごい行き来されてる方だなと思っているっていうのがまず前提にあって、
ありがとうございます。
はい、でそこから今回の婚姻制度っていうところで、ある選択をされているっていうところがあって、ハルさんにぜひお越しいただきたいなと思いました。
はい、はい、そうですね。そんなハルさんをお迎えして、今ちょっとゆめさんからのお話にもあったんですけれども、今回のテーマについてお話ししていけたらなと思います。今回のテーマは、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるというところで、リスナーの皆さんにもこう事前にちょっとアンケートにご参加いただきました。で、先ほどのテーマの婚姻制度にモヤモヤしたことがあるで質問を投げかけたところ、
はい、
イエスがですね 95% で、ノーが 5% っていう結果だったんですけれども、いかがでしょうか。
ほとんどの人がモヤモヤしたことがあるっていうことですもんね。
ね、ほぼ、ね、すごく大半の、
はい、
気になりますよ ね。私たち自身も何かしらこうモヤモヤしてることとか、今日いろいろ勉強していきたいなと思いますよね。
はい、
はい、 はるさんは今年の2月に事実婚を SNS で発表されました、はい、事実婚ってどういうことかっていうのをちょっとはるさんからお話しいただけますか。
はい、事実婚ってまとめていってもなんだろうな、私と今のパートナーの関係性がそこにこう全て当てはまってるっていうわけでもないんですけど、うん、その法律上の婚姻手続きを行ってないけど、そのパートナーとしてお互いがこう、長い時間を共に生きていきましょうっていう関係性がある人たちの状態のことかなと、うん、はい、思っていて、
うん、
で長いこと一緒に暮らしてるとかそういうことも事実婚の条件って言ったらおかしいですけど、その中にも含まれてるっていう、
うん、
ように、いろんなとこには書いてありますよね。
事実婚って言葉自体はなんかよく聞く言葉ではあるんですけど、実際にどういった状態なのかっていうのを意外と説明できる人は結構少なかったり、
そうですね、なんか私もすごい結婚の話がパートナーとの間で出た時にすごい調べて、で今現状まだ私と彼もお互いシェアハウスをしてて、だからその長期にわたり共同生活をしているみたいなところに当てはまってないかったりとかするんですけど、でも現状ある状態で一番自分たちにしっくりくる形は何だろうって考えた時に、事実婚っていう選択をしました、
今しっくりくるっていう風な話あったかなと思うんですけれども、法律婚ではなくて、で事実婚を選択した理由についてもちょっとお伺いできますでしょうか。
はい、そもそも私がずっと結婚とかそもそも恋愛とか誰かと付き合うとかそういうことに対して全然興味がなかったんですよね、だから自分も正直こんなに早く結婚みたいな形を取ると思ってなくて、だから自分でもびっくりしたところはあるんですけど、でも今のパートナーとの関係性を考えた時に、この人となら この世界を生き抜くことができるというか、一緒にそういうふうに過ごしたいなっていうふうに思えたので、そういう約束をするみたいな感覚で、結婚についていろいろ調べていて、でやっぱりモヤモヤするっていうことがたくさんあったので、事実婚ならいいかなっていうことで、
具体的にお二人でどんなお話とかをされてたんですか。
まずその名前を変えるとかそういうところでちょっとつまずいたりとか、
どっちがっていう名字を変えることになってしまうから、
女性がほとんどの場合そのパートナーの姓に変えることが結構普通とされてるけど、私はそれはちょっとどうなんだろうって思うとか話したりしてて、彼もそうだねって言って、で、私渋谷なんですけど、自分が渋谷を名乗ってもいいよっていうふうにも話してくれてたんですけど、でもそのいろんな他の手続き、パスポートとかその銀行のカードとか、そういうの調べていくうちにこれって必要なのかみたいな感じで思い始めて、でそうですね、その席みたいな、席を入れるみたいな感じで、今も言われると思うんですけど、その家父長制の名残だったりとか、その感じとかも全然しっくりこなかったんですよね、だから現状の結婚制度で自分たちにとってこうメリットってなんだろうって思った時にあんまりそれが感じられなくって、で、その自分たちが事実婚するっていうことが一つ意思表示というか、現状の結婚制度では満足してませんっていう意思表示にもなり得るかなっていうふうに私は思って、そうですね、そういう話を軽 彼とはしていました、
うんうん、しっくりこないっていう感覚がやっぱり大きかったんですね。
はい、うん、大きいですね。私の場合ほとんどの選択がしっくりくるかこないかなんですよ。だからこう社会からどう見られるかとかよりも、うん、自分がその選択をして居心地が悪かったら、うんうん、嫌だっていう、うん、そこは負けたくないみたいな感じですね、う
ん、一つ一つの選択のね、いろんなところに発生する感覚ですよね、うん、これしっくりくるかどうかっていうのは、はいはい、もうその名字の話で言うと、多分現状だと、はい、春さんの今お話の中でじゃあこうどうするっていう話があったけど、うん、日本の中ではもうどっちかがどっちかになるっていうことしかないっていう、はい、話、う
ん、それ不思議ですよね、うん、なんかこの同性を名乗らなきゃいけない、うん、結婚した後に名乗らなきゃいけないって決めてる国って本当に少ないじゃないですか、
うん、
日本くらいなのかな、
うん、
なんかちょっとその辺、うん、ちゃんと調べないとですけど、うん、かなり世界でもやっぱり稀な、うん、制度ですよね。
確かに生まれであるにもかかわらず、きっとその春さんとそのパートナーの間にはじゃあ、はい、自分がそうでもいいよみたいな話もあったけど、うん、もしかしたらもう自動的に半自動的に、うんうんうんうん、例えば男性の性になるっていう風に、うんうん、もうっていう話し合いが行われないまま
育
てるケースとかもきっと多いんじゃないかなって想像して、
う
ん、
そうですね、
うん、確かになんかそのね、事実婚をなんか選択するにあたってお二人でいろいろと話されたっていうこと自体が、うん、もしかしたら、ねうん、なされずに、うん、じゃあもう法律婚しかなくって、うん、でそれでさらに性は、まあ、女性が変えるものでみたいになってるパターンが、ね、結構多かったりもしそうですよ ね
多い気はしますよね、
うん、
ですごい私たちの場合その周りの人が、うん、その私たちと似ていたというか、うんまあ、特にお互いの両親に挨拶に行った時に、うん、最初に彼のご家族と会ったんですけど、うん、2人が一番心地よい方法で一緒にいてねっていう風に言ってくださって、
うん、
なんかそれはすっごく心が楽になって、
うん、
まあ、別にその法律婚するも事実婚するも二人がいい方に行って言ってくださったので、それは結構背中を押してくれた気がします。
確かに家族がねそういう風にね、うん、言ってくださるのはすごく安心して選べるというか。でもね、そうじゃない方もすごいたくさんいらっしゃると思うから、は
い、絶対そうだと思います、そうで自分の母親も二人は言葉を扱う仕事をしてるから、
うん、
その言葉を大事にしなさいって言われたんですよね、その結婚の相談をした時に、
うん、
でその時にやっぱり結婚したいって伝えて、ただ喜ぶだけじゃなくって、そういう風に母に言われたことで、うん、なんかハッとしたというか、
うん、
なんか自分で考えなさいねっていうことだと思って、う
ん、決められたというか決まっている言葉や方法っていうのがあって、でもそこに対してまた自分で考えたり、うん、その方法も自分自身で考えてって言ってもらえるね、うん、環境とか関係性とか、はい、
うん、
そういうものはすごく大事ですよね、うん、
はい、
うん、それで言っていくと、こう周りの反応とか、先ほどこう自分の意思だったり態度の表明にもなるかなってお話あったかと思うんですけど、例えばその婚姻の状態とか、誰とパートナーとか、まあ結婚とかっていうのって、こう発表してもしなくてもよかったりっていうことがあると思うんですけど、それをこう発表しようっていうのは、そういう思いがあった？
はい、私の場合結構それあったなって気がしてて、うん、
はい、
その私がこう思ってるから彼がそう思ってるとは全然限らなくて、
うん、
彼はまた違う考えかもしれないんですけど、
うん、
まあ、その何だろうな、普段からしてるように生きるスタンスの表明っていうか、
うん、
なんかそういうのを、まあ、インスタとかを使って自然にしてるんですけど、
うん、
まあ、その本当に延長線上に、
うん、
その事実婚を発表するっていうこともあって、
うん、
なんかそんなにこう、なんだろう、頑張ってそれを発表するとかでもなく、
うん、
意思表示かなっていう感じで発表しましたね、
うんうん、
でもなんかすごい春さんが発表してくださったことでなんか選択肢の一つとして知ったりとかなんかこう話題にすることであ、なんかそういう選択肢もあるんだみたいなことに気づく人もすごく多かったんじゃないかなっていうふうに思ったので、
でもそうだったら嬉しいなって思います ね、
うん、そういう意味でもすごい、ね、あの発表されたことの意味もすごく大きかったのかなって感じました、
それは例えばこう現行の婚姻制度を選択している人がどうとかって話じゃないっていうようなことが、投稿からもすごく伝わってくるから、
確かに
本当に自分の考えてこうであるっていうことの一つのこうし、幸福のというか追求の仕方としてっていう過程がちゃんと書かれてる感じがしたので、じゃあ自分はむしろどうだろうっていうふうに考えるきっかけになるっていうのは、まきちゃんがさっき言っていたことで私も思ったなと思いました、でちょっと具体的なことなんですけど、事実婚ってさっき定義のお話あったんですが、実際どういう例えば手続きで事実婚を行っていくのかっていうことが気になるなと思ったんですけど、いかがですか？
そうですね、そのなんだろう、法的なっていうか、書類を提出するわけじゃないので、その私もずっと調べてた中で、そのまあお互いの両親に会ったりとか、あとはなんかその家族写真を撮っておいた方がいいですみたいな、アドバイスが書いてあったりとかもするんですよね。なんかこう、何か証明するためのもの、で本当になんかそれってこう長期にわたってお互いがこう連絡を取り合ってた証拠とか、なんかそういうのも あると、そのなんだ、いろんな機関で認められますよみたいなのがあって、でもなんかそんなことなのかみたいなもうちょっと思ったりとかして、で、まあその証明としてすごい使えるのが、そのお互いの住民票での表記がこう妻と夫になってる状態だったりとかすると、それが本当にあの、まあ夫婦の証明書になったりとかするみたいなんですけど、でも私たちの場合まだお互いがシェアハウスだったりっていうこともあって、あのまだその証明できるもの、契約書をあの、作ってもいないので、まだそれがまあ実際あのそんなにないんですよね、まあこれから一緒に住む予定があるので、住民票とかはある種一つこう関係性の証明みたいなものにはなると思うんですけど、
なんか住民票出すときに、かっこ
見届けの妻、
なぜかそれだけ知ってた。
そっか、でもそれもこう必ず出さなければみたいなことのマニュアルみたいなものがあるわけでも、
わけでもないんですよね。なんかいろんな弁護士さんがサイトでその事実婚をするためには、みたいなステップみたいなのをあの載せられているので、私は結構そのいろんなサイトとかを見て参考にしましたね。まあなんかその事実婚でも社会保険に入れたりとか、その生命保険の受け取り人になれたりとか、そういうことはありますね。でも例えばなんか共同親権が持てないとか、そういうのはありますね。だから子供を産むと、基本的にはあの母親の戸籍に子供が、入って、であの被着出資っていう、その婚姻届をしていないカップルの元生まれた子供で、あの、父親はそのように認知してるっていう形でなんか届けるっていうことが多いみたいですね。
もしあのそれはそういう話し合いとか、春さんの考えが今あれば、あのでもちろんあの構わないんですけど、例えばそういう、 こうあの親権の話っていうことが、もしかしたらそういう、 こう制度としてこう受けられないものがあったりとか、権利として保障されないものがあるっていう状況の、を知った時に、じゃあそこに対してはなんかどうしようって思ったとか、そういうことってありましたか？
なんかじゃあ自分がもしいつか子供を持つ出たとして、その子が私たちがこう事実婚を選択したことで何かこうデメリットというか、そういうものを被ることはあるのかなっていうふうに考えた時に、あのでも子供はその自分の姓を選べるらしいんですよね。母方なのか父方なのか。でそれで特になんかあの なんだろう、大変なことは子供にはないですみたいな感じで事実婚をした、うん、あの弁護士さんがおっしゃってるのを見て、
うん、
あそうなんだと思って、なんかそれなら別に事実婚のまま将来こう子供を持つっていう選択も全然ありえるなと思って、
うん、
はい、あの私はそう思ってました。でもまあ今後パートナーとの話し合いで実際にそういう状況に、うん、あの向き合った時にどういう選択をするかっていうのはまた多分その時次第かなとは思うんですけど、
うん
うん、
確かに小春さんもいろいろ調べられる中で、うん、こうそういった事実であったりとか、はい、でもきっとこうあのさっきのこう事実婚も何かそうしている事実みたいなものを証拠を集めていくみたいな話だったりとか、ね、あのね、あのすごくこう確かなこともあれば、きっとあの弁護士の、ね、方によったり状況によったりとかいろんなこともあるんじゃないかなと想像するので、はいはい、あのきっとそれぞれあの調べられたりとか、うん、適切なあの専門家の方にも意見を上げながらっていうのがいいのかなとは思うんですけど、うん、春さんがこうそういう事実婚や法律婚を調べる中でなんかこれは知らなかったなとか、はい、驚いたなとか、うん、他にもしあれば聞きたいなと思います。
でも基本的に知らなかったんですよ、事実婚って何みたいな感じだったので、まあ、全部が結構新しいじゃ新しかったんですよね。そのなんだろう、まあ、そもそも結婚に全く興味がなかった私からすると、その法律婚も、うん、あのびっくりすることいっぱいだし、はい、だからそうですね。でもまあ、うん、共同親権持てないとかはあそっかって思ったりとか、
うん、
そのまあフランスの制度だったりとかは、はい、そのうん、パックスとかだとね、あの共同親権が離婚した後も、
うん、
あの保たれるっていうのを読んだりとかして、
うん
うん、なんか事実婚とか同性婚とか、まあ、全部こうなんだろうな、完成されてるものではなく、まあ、何も完璧じゃなくって、うん、なんかこう同性婚とかもあのそれがちゃんとできるようになったとしてもそれがゴールじゃないんだなとか、
うん、
なんかすごくこの婚姻制度にまつわるいろいろ全然何のゴールでもないみたいなことに気づいたかもしれないです。やっぱりそのなんだろう、結婚とかこう誰かと過ごしていきたいっていう形とかがこうどんどんどんどんみんなが同性婚したらいいじゃんとか、夫婦別姓がいいよとか、そういう声はどんどん周りでも上がっているし、そっちの流れになってるっていう体感はあるのに、こうなんでこんないつまでも法律変わんないのみたいな、それがすっごい勉強すればするほどもどかしいですよね。
例えば親戚のなんか会合みたいなのに行って少しこう世代が違う方々と会う機会があった時に、やっぱりそういうなんだろう、法律婚で、まあ、何歳ぐらいになったら結婚するのが結構当たり前であるみたいな部分もすごくやっぱり今も根強いなって風に個人的にも感じる時が結構あったんですけど、でも一方でね、あの今あの春さんおっしゃってたような話でも、なんだろう、自分たちの周りだともうこんなにいろんなあの考えが生まれてそういう話もし始めてるけど、なかなかねこう慣習を大事にされる方からするとやっぱりなんだろう、何かが壊れてしまうっていうので、うんね、難しい部分が うん、あったりするのかなっていうのが、
うんね、
そうですね、
うん、いろんな制度とか実際にそれを選択してる人がどういう生活を送っているのかっていうものを、はい、やっぱりこう私もあまりに知らなすぎるというか、
うん、
それこそこう事実婚っていうこともどういうことなのかって、やっぱりあの最初にマキちゃんもこうね、こう空で言えるようなことってなかなか難しいっていうのは本当に自分自身もやっぱりそうで、はい、っていうことってやっぱりそれを選択してる人のこともやっぱりあまり分かってないから、
うんうんうん、
例えばハルさんであったりとかっていう人たちの、はい、それはもちろん自分を全ての人が自分を開示せよってことでは全くなく、うんうんうん、でもその人たちが選択をしてちゃんとね、なんか生きることができていたらね、なんかそれを知ることっていうのも自分たちにできることの一つなんだろうなってすごく思いました。
はい、そうですね。うん、結婚って一言言っても、うん、その1対1の関係って同じ関係1個もないんじゃないですか。
ない。
なんか その当たり前のことをなんか思い出したいってすごい思う。
うん
うん、
ね、今いろいろとお話伺っている中で、あの事実婚を選択されたっていうところで、あのさっきあのしっくりくるかしっくりこないか、うんうんうん、もやもやするかしないかって話をしてきたかなと思うんですけれども、はい、実際に事実婚された後に、なんか2人の気持ちや、まあ、関係性みたいなところで、うん、はい、実際にこうしっくりきているのかなっていうところをあのお伺いしてみたいなと思いました、
はい、なんかその結婚する前にそのお互いの関係性に名前をつけてなかったんですね、
はい、
だから、まあ、彼氏彼女とかその付き合うみたいな期間が全くなくって、なんて言うんだろう、あの彼自身も多分私のことをなんて呼んだらいいか、その二人の間では成立してるけど、うん、それをじゃ あの人に伝える時になんて言えばいいかなみたいな感じで、うん、あの迷ってるのとか見てたので、
うん、
なんかそれは どうしようみたいな感じでジタバタしてたんですよ。なんか どうしようと思ってなんかでもその彼氏っていうのもしっくりこないし、なんかどうしたらいいんだろうと思ってた時に、なんかもうこの人はでも私の多分今後の人生で一緒にあの生き抜きたい人だから、
うん、
あのその中で、まあ、事実婚っていう形で自分のパートナーを、うん、あのこの人と私は生きていきますっていうことが言えたら、
うん、
なんかもうその先はもうどういう風にお互いの関係性を名付けてもいいなと思ったので、
うん
うんうん、はい、なんか今はすごく気持ちが楽、うん、っていう気がしますね、
うん
うん、まあ2人の関係性的には別に何も変わってないですけど、あの、うん、まあ、お互いそのすごく自由人なので、
うん、
その外で好き放題こう頑張る、
うん、
ことができるっていうことがさらにこう実感としてある、
うん、
まあ、それはこう確固たるお互いの安心だったりとか、
うん、
その信頼とか、まあ、そういう、 こう安全空間があるっていうのをお互いが認識してるからこそ、うん、こうあの、はい、羽ばたけるんだろうなっていうのが、うん、まあ、あって、はい、
それもきっとこう事実婚をしたからとか、うん、法律婚をしたからとかっていうことで、はい、ではおそらくなく、そういう、こう話し合いだったりとか、
うん、そうですね、
どういう関係を自分たちは結んでいきたいかっていうことを話したり考えたりする中で見つけたことというか、はい、
うん、
その選択の一つが事実婚であり、でもそれはゴールではなく、これからもいろんなことが多分きっとある、
う
ん、住む場所どうする、はい、とか、
はい、そうですね、
ね、っていうことなのかなって思ったのと、あと名前ってすごく、うん、私も難しいな
っていや、それ本当にめっちゃ思いますね、はい、ね、
難しいですね。
え、今はどう、例えばその、まあ、彼氏とか彼女はちょっと違うなって思ってた時から、はい、うんうんうん、今はこう差し支えない範囲でこう何がしっくりきてるっていうのありますか？
あのでもこの間内見の、あの、うん、なんだろう、希望のフォームを、うん、送ってる時に、
うんうん、
あのそのパートナーのことを言う時に夫って書いて、
うん、
あ、夫なんだみたいな改めて思ったりしたんですよ。なんか、うん、その主人とかいう言葉は使いたくないし、
うん、
私も奥さんって言われたくなくて、
うん、
まあ、なんかその公の場で関係性をこう分かりやすく伝える時は、まあ、夫と妻っていう風に、まあ、お互いしてるんですけど、
うんうんうん、
そうですね、なんかちょっと不思議な感じはします、ね、使い慣れてない名前みたいな。
例えばその事実婚しないで、あのなんだろう、でも一緒にいるみたいなことを選んでいくっていう選択肢もきっとあると思うし、はい、ただあれですよね、その事実婚するっていうところで、さっきおっしゃってたようないろいろ調べられた中で、
はい、
あの書類は提出しないけれども、まあ、いろいろな証明のようなものを、うん、あの集めたりとかすることで、その保険だったりとか、
はい、
そういう、なんだろう、家族として、まあ、共に生きていく人としての、うんうん、まあ、いろいろな権利が、まあ、法律婚には満たないけれども、あの与えられる部分があるっていうところで、うんうん、そこはやっぱりその結構変わる部分があるのかなってところをちょっと気になって、
そうですね、
うん、
なんかこう名乗る場面は、
うん、
やっぱあるよなと思います、うん、社会にいると、
うん、そうですよね、
はい、
からそういう、こう名乗るっていうことで私も本当にこう重要なというかしっくりくるとかいう言葉を探したり、あとはこの自分を表す言葉がちゃんと社会にあるっていうのはすごく重要なことでもあるって思うときに、はい、はるさんもさっきおっしゃっていた、おそらくその同性婚が認められていないことだったりっていうのは、はい、名乗りたくても名前がないっていうことであったりとか、っていうのことにやっぱりなる苦しさであったり、さまざまな苦しさだったり、制度上権利上の問題たくさんあると思うんですけど、なんかそういうことからもすごく自分事として、感じられる部分があるなって改めて思うようなお話でした、はい。次回も引き続き婚姻制度にモヤモヤしたことがあるをテーマに春さんとスリープオーバーします。次回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、ゲストは春さんでした。春さんに事実婚についてお話を伺ってきましたが、
はい、
どうでしたか？
ね、そうですね、事実婚ってなんか聞いたことはあるけれども、
うん、
どんなものなのかっていうのが意外とやっぱり分かっていない、
そうなんです、
っていうので、
なんか話しながらね、
話しながらね、知っていって、そういう選択肢っていうのが一つあるんだよっていうのを改めて知れた回だったかなっていうふうに感じましたね。
そうですね、本当にこう法律婚であっても事実婚であっても、そういった制度であったり、制度では選ぶ選ばないみたいなこととか、時にはこう選ぶことができないっていう状況であったりとか、そういうことがあると思うんですけど、例えばその、選ぶっていうことだとしたら、じゃあその制度をね、こう流れるままにこうベルトコンベアに乗るように、
ね、
乗っかるみたいなイメージでも、なんていうか既存のメディアとかの中にそういうイメージあったなと思って、
確かに、
結婚いつするのとか、いつまでにしないの、みたいな、っていう、でもそういうことではやっぱりなく、はるさんの話で印象的だったのは、自分がどう生きたいか、誰とどう生きたいかっていうことから、こう制度についても調べていくし、見ていくし、考えていくっていう、すごくこう起点が自分にあるなっていう感じ。確かに、
そうですね、はい、あときちんと話して、見るみたいなね、
そうですね、
相手であったりとか、
本当にそうです、
あと家族であったりとか、ね、
そう思います。
次回は海外の話とかも、
はい、
海外の、さまざまな婚姻制度の話だったりとかについても伺っていくっていうところで、
楽しみです。
はい、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、毎週金曜日深夜1時30分から 81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。